山木亮のちょっとそこまで、皆さんごめんなさい。一週だか二週だか抜かしてしまいました。いやー、車でね移動するじゃないですか、基本的に。ますます今こんな状況だからますますなんですけど、まあほとんど家から出てないので、1日歩いた歩数、あの携帯であの万歩計みたいなのをセットしてるんですよ。ひどい時にはね、何百歩行ってない時があるんですよ。これはまずいと思って、最近 YouTube でね、あの縄跳び始めてみたり、あの、まあ、走るのはたまにやってるんですけどね。なんでこれもね、直前だったかな、もう次配信日だからもうすぐ来るから、よし撮ろうと思って、まあ、ちょっとした移動ですよ。スタジオ、まあ、最近やってるスタジオライブのスタジオの、スタジオに行くまでが約本当に片道ちょうど 2,30 分ぐらいなんですよね。ほいで、その行き帰りで取れたら、まあ、2本分になるかとか、まあ、最悪行きで前半取って、帰りに後半取ってみたいなできればいいかと思ってたんで、車にセットしたんですけど、考え事始めちゃって、そのまま取ら、まあ、帰りに取りゃいいかっつって行き道行っちゃって、で帰りは帰りでまた別のこと考えちゃって、ね、取り忘れちゃいました、すいません。というわけで、この番組は私、荒牧亮、シンガーソングライター本人が、自分の運転する車で全国各地にツアーに行くときに見てきたもの、感じたこと、食べたもの、出会ってきた人たち、そしてライブの感想などなど、いろんなことを喋っていこうという番組でございますね。170だか80だかのそこら辺だと思うんですけど、なんか一人で喋っていても誰かが聞いてくれているっていうのを知っているので、たまにメールくれたりするじゃないですか。だからなんかそういうのを、ね、意識して喋るんですけど、基本的に一人なんですよ、社内で。だからそうなんで、だからこの間河野圭介とね、ツーマンライブ配信みたいなのやったんですけど、その時もね、やっぱ久しぶりに人に会ったもんだから、まあ、車でお出迎えして、で一緒に大塚丸っていうお店にね、歌いに行ったんですけど、行こうよって言って迎えに行って、その時にも撮りゃいいんですけど、なんかそれよりもなんか久しぶりだねっていう話がしたくて撮らなかったんですよ。やっぱ普段ね、なんかいつでも会えるって思ってると、ちょっとさ今日撮ってもいいかいみたいな話ができるんですけど、なんか会ってる時間がすごく貴重に思えて、だからもうちょっとその本人の、いろんなこととか知りたいなとかね、いろいろ思ったりして撮らなかったりねしちゃって、でもすごくケイスケもすごく頑固だし、自分の考えというのを持ってて、でそれが、まあ、付き合いがねやっぱ長いから、なんて言うんですかね、あこういうところは変わってきたなっていうのも実は思ってたりして、で私ケイスケのねやっぱ言葉選びがやっぱすごい好きで、私には絶対にできないというか、私普段の喋りからやっぱセンスがとてもいいんですよ。あんま褒めたくないんだけど、ケイスケのことみんな好きだから、みんな好きなものを好きっていうの嫌なんですけど、天の邪悪だからね、私が言わなくったって誰かが言ってるだろうみたいな感じなんですけど、なもんであんまりね褒めたくないんですけど、やっぱり喋ってても、ああこの人の言っているこういう部分はすごく説得力があるなとか、あこういう言葉を選ぶんだなって思いながら、自分がそれに対して返答するじゃないですか。私の言葉軽いしペラいし何だめだとか ボキャブラリーの数が全然違えなって思うんですけど、私もケイスケも実は理系なんですよね。不思議なんですよ、そういうところが。まあ私より国語の点数良かっただと思、良かったと思いますけどね。あのね、あれこういう話したかな、私のなんていうんですかね、国語の点数のつけられ方がね、いつも不思議で、三角がついてるんですよ。この話してるな、多分してると思うんですけど、まあなんか読み書きとか、あと何、漢字を書きなさいとかっていう問題をすごく好きで、その振り仮名とかね、心よいとかさ、あとなんかちょっと、あと紛らわしいとかな、かなの、その振り仮名、何振り仮名や、なんて言うんだっけ紛らわしいだと、紛が漢字で、らわしいが、ひらがなですよ、みたいなやつとかがすごい好きなんですよ。で、それって、国語的に捉えてないんですよね。何々が何々だから、こうなんだよっていうのを理解して覚えるから、すごく数学的にそういうのをね、覚えたりするんですけど、ただその文章を読み解くみたいな問題が本当に苦手で、だから漢文とか古文とかも好きでしたよ、答えあるから。でも解釈のところになると何通りもあるみたいな感じになっちゃうから、すごく難しいなーなんて思ってたんですけど、現代語であってもそのなんだろうなー、何々が何々で何々である、その何々の何々はみたいなやつの、そのどれを指しますかみたいなところがいつも三角なんですよね。まあそういう解釈もあるけどねって大体書かれてました。だからね、私がこう歌詞を書くじゃないですか伝わってんのかなって思いますよねでも私の母なんかね、私の歌を聴きながら、何を言ってるのかわからないはちょっと難しくてって言われたりもするし、確かにその例えばね、まあ、これはよく言う話ですけど、あなたが好きですとか愛してるっていう言葉を入れずに、どんだけあなたのことを思ってるかっていうのを書くのが好きなんですよね。まあ恋愛の、あの曲少ないですけどね。だから例えばそのオートマティカルなんて曲があるじゃないですか、なんでオープニングにもしていただいてるんですけど、あの私編集してないんでしていただいてるって表現になりますけど、あのオートマティカルも私、その世界の終わりの話をしてはいるわけですよ。なんか世界は滅び、世界は滅びへひた走るってね、歌っててすごくなんか殺伐とした曲ではあるんですけど、でも君っていう存在が出てきて、でやっぱ一人でいることが多いけど、ずっとその君のことを思っていて、で最後には世界の終わりには手をつないでいようっていう風に言ってるんですけど、あれも要は君っていう人と最後まで一緒にいたいんだよっていうのを言いたいわけですよね。最終的にはどんなに自分と意見が違う君であっても、その景色は、はい、なんかモノトーンとか寂しいものじゃなくて、色鮮やかで豊かなものであってほしいなっていう思いを、まあ、歌っているんですけど、なんかそういうところとか伝わってんのかなと思って、で歌詞もそういえば私全然どこにも公開してないから、 CD 持ってる人にしか、まあ、読んでもらえてないんですけど、まあ、ブックレット凝ってるしね毎回。でもハートフルは読みにくかったね、ごめんなさいね。もうちょっと太いペンで書けばよかったなと思って、あれはちょっと反省点ですね。それ用にいくつもペン買ったんですけどね、細いのがいいよっていうアドバイスをもらった気がしたんですけど、ちょっと失敗しましたねすいません、まあでもそのハートフルも手元にあと十数枚、二十数枚 何十数枚わかんないけどしかないので、まだ持ってない人はお早めに、お買い上げください。多分 Amazon とかにはまだあるかな、はい、流通させてるのでそっちにはある気がしますけどね。あ、そう、それで今私はですね、まあ、本当のゴール地点は大阪なんですけど、一回ちょっと名古屋に向かっています。名古屋でね、どっかやれる場所がね見つけられなかったんで、これって行く意味あんのかなって思っちゃったんですけど、でもなんか、まあ、ギリギリまでちょっと、まあ今日の今日で無理かな。まあでもなんかその、まあこれはエゴですね、エゴで完全に動いてますが、名古屋で何かをするっていうことがなんか自分にとって意味があるような気がして、で誰かにとって意味のあるものになってほしいなって思ったりしているんですけど、はい、そうなんですよね。なんかそのね、自分がこう、ちょっとこれ語りすぎだな今日2本ぐらい撮りたいんだけどなまあここら辺で一回曲聴いてもらいましょうかね、ではオートマティカルを聴いていただきましょう。ソウルフルよりオートマティカル。
ものは右から左へと流れ、いつの間にか時代は移ろいでる。僕の存在もどこか希薄で、 Everything's I'm gonna change it to automatic stuff。
全く動かない日っていうのがあって、しかも何もしてないんですよ前日最近なんてさ。 何もしてないし、まあ、今日だって何もしてない日にしようと思いながらちょびっとなんか、なんだかんだやるんですけど、だからねすごい動かないな、今日動かないな、集中力が持ちそうにないなっていう日が家にいると多くてですね、まあ、今もそうなんですけど、だから家で自宅でそのたまに配信するじゃないですか、すごく難しいんです。実はテンションを作るのが難しいって言えばいいのかな、だから化粧をちゃんとするとスイッチがそこでオンになりますね。あとは、車に乗って今みたいにこうポッドキャストを録音するって思うと、別に今化粧してないけどなんかちゃんと外向きの気持ちになれるっていうか、なんかオンとオフっていうのってほとんどまあないと思ってたけど、やっぱり完全にあってでもそのスイッチを入れたりオフしたりっていうのはすごい下手くそなので、なんか化粧だったりね、まあなんかそうですね、毎日自宅でもオンになってればいいんですけど、オンにするには何が必要かなと思って、やっぱ着替えたり、うちね、あーそうそう思い出したけど、うちって、いつまでもパジャマのままでいると怒られてたんですよ、ちっちゃい頃から。いつまでもそんなダラダラした格好でいるんじゃないと、休日であってもですよ。ちゃんと寝て、ご飯食べる前だか後だかはちょっと忘れちゃいましたけど、起きてちゃんと着替えなさいと、なんでそう言われてたのか全然わかんないけど、家の中で作業するから着替えなくていいやじゃないんですよ。うちね、母も父もね、別に外に出るわけでもなくても絶対に寝巻きから着替えるんですよ。で、私もそれで怒られてきたから、まあ、今日は本当に何もしないって決めた日はさすがに着替えないんですけど、でもやっぱね一日中寝たまんまの格好でいるとなんかやっぱ気持ちがどんどんだらけてしまって、もうあれ最初硬かったマックシェイクが、ちょっと硬かったマックシェイクがドロッドロに溶けたような感じの、なんかドロドロ感がねあってですね、なんかあんまり、何もしなかったなって、どんどんダウナーになっていく感じですよね。だから今日何もしないっていう時でもだいたい着替えて、でも着替えたとしてもやっぱスイッチがなかなかオンにならない時っていうのがあって、そうするとね本当にどんどんどんどんダウナーな方に、考えは行ってしまうのでね、あれ良くないなと思うんですけど、だからこそ始めた縄跳びワークスだったりしますけどねあれって本当は嫌なんですよ。わざわざショートパンツ履いてね、見せなくてもいい太い足を晒してねえ、わざわざやってるんですよ。なんでかっていうと、やっぱ自分のためですけどね、それは誰かにこの足を見てほしいとかなんて全然思ってないですから、やっぱあれを見て自分が後からこう映像を編集してこうカウントを入れたりとかするときに、ああだらしないな、もうちょっと頑張んなきゃみたいに思うようにしたいやっぱ家にいるとその姿勢もだんだんこう重力に負けていくし、それとねやっぱ最近思ったのがね、顔の皮膚とか体の皮膚がやっぱりね重力に負けてきてんだなっていうのが分かって、最近体重全然変わんないんですよ。本当に変わってないのかちょっと電子計じゃないから分かんないんですけど、しかもたまに1キロぐらいの誤差があるやつ乗ってるんですけど、変わんないけど下向いて何かをこう作業とかすると20顎になってるんですよね。 顔だって別にパンパンじゃ今ないはずなのに二重顎になってる瞬間があるんですよ。もうめちゃくちゃショックで、っていうのもまあ5年前と比べるとね3キロぐらいは太ってるんですけど、5年前がね5、6年前かがね自分の中ではまあここ最近大人になってからの体重としてはベストだったんですけど、3キロ、まあ、3キロ分の脂肪なのかな、二重顎なんてできたことほぼなかったんですよ。まあちょっと55キロぐらいまで行ってた時があったので、その時は専門学校だったかな、の時は多分できてたと思うけど自分で気づかなかっただけでね。だからねすごいショックで、あれなんだろう、頬はなんとなくこけてる気がするんだけど、なんでこんな二重顎になっちゃうのかなって思った時に、最近もう一個気づいたんですよ。目が重い。ライブ映像とか見ててもちゃんと目が開いてる気がしないんですよね。それってで、しかも目と眉毛の間がなんとなく狭くなってる気がするんですよ。まあ言ってしまえばこれはね、自分の理想の顔、好きな顔っていうのがあるんですけど、キャメロンディアスとか大好きで、こんなんなれたらいいのにみたいな。あとはねシャイーズセロンも大好きですね。かっこいいですね。まああんなんなれたらいいなと思うんですけど、やっぱ眉毛とその何彫りがあるじゃないですか彼女たちは。でも彫りがないわけですよ、日本人平たい顔族だから。なのになんとなく眉毛と目の間が狭くなっている。これはもしや皮膚が垂れたんじゃないかと気づいてしまったんですよ。ここ数日の話ですよ。目が開かない、でも開いてんのになんとなく目が開いてないように映像で見える。これはなんだと。でも太ってるわけではないと、まあ太くはなってますよ。3キロぐらいやっぱ増えてますからね、5、6年前とか。5、6年前はねあれでもやっぱ痩せたいと思ってたんで、もうちょっとやっぱ3キロぐらい落としたいところですね。頑張りましょう。まあ体重落ちなくてもいいから、やっぱこうちょっとやっぱ引き締まっていたいですね。まあだからちょっとそのね、まぶたが重いイコール皮膚が垂れたんじゃないかって気づいた時には、これが老いかと。この37歳から38歳にかけての曲がり角的な感じですよ。もう別にね肌にシミがあるのはしょうがないんですよ。私やっぱ炎天下で、まあ、車の移動もそうですけど、全然日焼け止め塗らずにイエーイ焼くぞって思っちゃってたから、どんどんまあシミを作っていましたからね。別にそこに関してはどうとも思わないし、最近MV とかでね、お化粧をしてくれる人がいるんですけど、ヘアメイクさんにシミとかクマとかをこう写真とか映像とかに残すときにうまいこと撮る方法があると教えてもらったんで、それからねやっぱね全然、しかも粉をねそんなにはたかなくてもいいっていう方法を教えてもらったから、お化粧の仕方はやっぱ変わりましたね。やっぱ年齢に合ったお化粧をしなきゃダメって言われたときにすごい自分ではなんか老いを感じたんですけど、でも本当だなって最近思い知らされる。思い知らされるんだよ。でもよく考えてみたらアラフォーだから、心さえ老けなきゃいいかって逆になんか最近思ってるし、あんまり若く見られたくない方なので、年相がいいなって思うと、まあ、20代後半って言われるとさすがに10個も若く見られるのどうなんだろうって思っちゃうんですけど、でもやっぱまあ年相で落ち着いていられない性格ってことはやっぱ年相に見られないわけで、まあ諦めろってことか。いやまあいろんなものに抗っていきたいロック精神があるんでね、なんかよくわかんないところに来ちゃいましたけど、ほんじゃあ曲聴いてもらいましょうかね。ソウルフルの中でも一番ロックな曲ができたんじゃないかなと思います。今日は激しめですね。いやなんかねやっぱりこの曲すごい好きです。聴いてください、カオス。
しながら生きている。上からの指令で一斉に噛まれる銃口の先にいる無垢な子供たち、上空をくすめゆくミサイルに目もくれず。
まあハーレーは乗ってるけど、まあ、要はバイク好きが集まるイベントだし、何サーキットだっけ、あすごい忘れちゃった、あ忘れちゃった、その御殿場にあるサーキットに乗れるよって言われて、マジでと思って、その上走れんのと思ってで行ったんですよ。でそれがね、今んとこ最初で最後ぐらい、あでもそうでもないか、100キロぐらいのツーリングをね、高速も初めて乗りまして、そのために ETC をね、バイク用につけたりとかしたんですけど、いや楽しかったけど、やっぱり怖かったですね。中型なわけですよ、バイクとしては 400cc だから、すごい初めて、まあその前に高速練習したんだったっけな、してないよな多分、本当に初めてで、で前と後ろでね、友達三田まなみちゃんと一緒に行ったんですけど、まなみちゃんともう一人ベテランの方がね、ついてきてくれたんですけど、でその2人はね大型を乗ってるわけですよね。だから安定感がいいんでしょうね。ハーレーなんてまなみちゃん乗っての 1600cc だから、そうですね 1600cc だから全然風とかでもスピード出ても揺らぎがないんですけど、もう私はね80ぐらいが一番多分エンジンにも良さそうかな。でも体感的には100ぐらい出したいな。それ以上いくともう私のバイクは揺れ始めるから、まあ、法定速度ぐらいがちょうどいいのかなっていう感じでしたね。だからね怖いなと思うんですけど、でもやっぱり好きなんですね、風を切る感じが好きです、私すごく生身な、すごい恐怖感もあるんですよもちろん。夜なんてすごい、何そのバイクって、その自転車乗ってる人が例えばちょっとした小石とかになるとグラッてなるじゃないですか。あれがやっぱりね二輪の最大の弱点だと思うんですけど、ちょっとした小石でも乗り上げるとすごいゆらっとしちゃうので、それが見えるか見えないか、本当にちょっとした段差がね危なかった、命取りだったりするんですけど、だからそういうのを見ることができない夜に高速道路一回、まあ川越の方にちょっと行ってみようと思って関越乗って50キロぐらいで寒すぎて帰ってきたんですけど温泉入ってちょっとね油断して薄着になって行っちゃったんでね、あだからその時はやっぱ夜怖いなと思って最後は下道で帰ってきました、254かなんかで。はい、だけどやっぱね楽しいなバイクな。ちょっとまだね5月って寒いんですよね。あ今回私上着忘れてきちゃったな、また大丈夫かな、まあ夜で歩かなきゃいっか、6月も雨多いからやっぱ7月かな、7、8月が一番、まあ5月の暖かくなってきたぐらいがやっぱ風も爽やかなので乗り心地としては最高なんですけどね。では、エンディングいかないとですね、今日めっちゃ喋りますね私、やっぱ鬱憤溜まってんですかね。これちゃんと毎週ね配信しなさいよ荒巻、ダメだな本当に。私アラームつけた気がするんだけどな、というわけでエンディングでございます。荒巻亮のちょっとそこまで、この番組では皆様からのメールを募集しております。皆様の地域で起こっているいろんなこと、もしくは皆様のそうですね、なんか鬱憤でもいいですよ、私に聞かせてくださいよ、わかるわかるって相槌ぐらいは打てますはい、で、メールアドレスはradio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com までお願いいたします。メールをね番組内で読むことはできないんですが、送ってくださった皆様のお名前は、呼びたいと思いますので、ぜひ、送ってください、よろしくお願いします。そして荒巻亮のインフォメーションはすべてホームページ、最近はちょっと更新が追いつかないほど目まぐるしく、予定が変わっているのでツイッターが一番いいですかね。荒巻亮で検索していただくとホームページ出てきますが、そのホームページ内にもツイッター が出てきてますので、ぜひ検索してみてください。 http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして、荒牧亮の荒は草冠の荒いに牧場の牧、カタカナで亮、荒ぶる牧場と思えてくださいね。荒ぶって巻いちゃダメですよ。よろしくお願いします。検索するとホームページ、ツイッター、ブログ、 YouTube でもたくさんいろんなコンテンツが載ってますので、ぜひともよろしくお願いします。 YouTube のチャンネルも登録してもらえると大変嬉しいです。よろしくお願いします。そんなところですかね。 あとお知らせですね、10月18日さっきも言いました、新栄名古屋ハートランドにて初の名古屋バンドワンマンライブオールスタンディングで、開催いたします。チケットは発売になりました。オンラインショップもしくは各種プレイガイドで発売中ですので、荒牧亮で検索してみてください。10月の約束をね、今からするのは大変なことだと思いますので、もちろんチケットの売れ行きまだ全然よろしくないんですけれども、発売は開始しましたので、希望を持って未来に突き進めたらいいなという気持ちも込めて、開催を決めております。富士山の影がなんとなく見える。雪をかぶっている。雪かぶってんだ、かぶってんだ、なんとなく白いんだよな。ですかね。あとは9月には、5、6、13、20日、9月の5土曜日、6日曜日、13日曜日、20日日曜日に、これは順番としては東京、名古屋、仙台、大阪の順番でオールリクエストワンマンライブも開催いたします。こちらは私が CD 化したものの中から全多分80から90曲ぐらいの中から好きな曲を2曲選んで、当日なんだろう、前はクスタバのコーヒーたコーヒー豆の缶の中に入れてもらいましたかね、を入れて当日セットリストを決めるなりくじ引きするなりみたいな感じで皆様のリクエストにお答えしましょうという番組や番組で、ライブを行います。詳しくはホームページご覧になってください。またですね、この日はアフターパーティーっていうのも、みんなで打ち上げ参加したい人がいましたらどうぞみたいな感じで考えております。プラス、チケット代は3500円ですね。これは、オールリクエストワンマンライブと、10月のバンドワンマンブリーフィングですね。息してるぜ息づいてるぜ、そんな意味です。いう感じの同じ値段ですので、よかったらお願いいたします。そしてプラス2000円でアフターパーティーご参加いただきます。詳しくはホームページご覧ください。というわけで、もうすぐ足柄サービスエリアですね。足柄サービスエリアから見る富士山もまたいいんですよ。たまにエヴァンゲリオンの初号機がねミニサイズになって、現れたりする足柄サービスエリア。それまでなんか楽しいこと見つけて一緒に再会できる日を楽しみにしましょうね。というわけで、あと何キロあるか分かりませんが、多分400ちょっと、425キロぐらいじゃないかなと思いますけれども、あ、これ大阪までだ。名古屋までは引くことの150キロでお願いしようというわけで、今週もお付き合いありがとうございました。荒牧、シンガーソングライターの荒牧亮でした。ちょっとそこまで行ってきます。またね。